杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に広島市立病院機構理事長秀道博さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志鶴さんです。
秀先生、今日はですね、よく我々も経験しますジンマシンに対する治療ということでご質問来てるんですけども、まず原因が特定できないジンマシンというご質問なんですけど、ジンマシンというのはじゃあどうして起こるんでしょうか。
ジンマシンというのはですね、皮膚にマスト細胞というアレルギーの中心になるような細胞があってですね、それが何かの刺激で激しく活性化されて、中にある物質、特にヒスタミンと言われるものが皮膚の中にボーッと出る、それで血管と神経が反応して起きるのがジンマシンの症状です。
よくアレルギーで起こるんじゃないかっていう話もございますよね。アレルギー以外にどんなものがあるんでしょうか。
ジンマシンの原因を言うと、アレルギーはあるにはあるんだけど、ほんの一部なんですね。いろんな報告があるけど、もう 10% 以下。ただアレルギーではジンマシンが出ることが多いんだけど、ジンマシンの側から言うと、アレルギーで起こることはほんの一部。しかもですね、毎日のように出るジンマシンがアレルギーで起きるということはほとんどないです。で、なんで起きるのって話ですよね。でもそもそもジンマシンは特定の刺激で起きる場合と、特定の刺激も何もなくて、もう毎日自然に自発的に、もうなんか次元セットされたみたいに繰り返して起きるタイプがあって、その大きく2つに分けられるんですね。特発性のジンマシンと刺激誘発型のジンマシン。で、原因不明って言った場合は、基本的にはこの毎日同じように起きるものを、原因不明という意味で特発性のジンマシンって言います。じゃあ特発性のジンマシンの原因って何っていうことですよね。これは、原因なくしてこんな病気起きるはずはないんで、原因はあると思うんですけど、今の医学でこれが原因ですと言えるほどの明確な仕組みは分かってないんです。なので、特発性のジンマシンっていう名前でそういうのを一括りにして予防っていうふうに言われてます。
ああ、なるほど。じゃあもうほとんどがいわゆる特発性と言われているものなんですね。これ
多くが特発性、それから刺激誘発性というものの中にはアレルギー性のものもあるし、引っかいたところにだけ起きるとか、運動して汗かきそうになったら起きるとか、水に触れたら起きるとか、そういうアレルギーとは言えない特定の刺激のものがあって起きるものもあります。これが大体5分の1から4分の1ぐらいですかね。でも大体7割から4分の3ぐらいは明らかな原因とか誘因なく自然に起きるジンマシン。この毎日起きるようなものにですね、今の我々が分かるような特定の原因があると思って、その原因を追求するというのは大きな落とし穴への入り口ですね。なので、その発想、そのアプローチをすると、もう答えのないドツボと言いますか、ルートの中に入っていく。で、下手にですね、アレルギーの検査なんかやっても引っかかることはまずないですから。でも患者さんは検査やったのにそれでわかるだろうと言って期待持っちゃいますので、ますますですね、深みにはまっていって、それでいろいろ内臓の検査してもわかることはないですね。なので、毎日同じように起きるジンマシンは今の医学で特定できる原因はない、あるいは分かってないということは最初に認識した方がいいと思います。
なるほど。それで2つ目のご質問ですけれども、第二世代のヒスタミン H1 受容体拮抗薬を2種類処方する意味とか、あるいは、ヒスタミン H2 受容体拮抗薬は用いられているけれども適用はありませんけれどというご質問なんですけど、これは多分ガイドラインの話になると思うんですけども、ジンマシンのガイドライン上ですね、こういった抗ヒスタミン薬の使い方っていうのはどのようになってるんでしょうか。
ですね、日本のガイドラインと国際的なガイドラインでちょっと記述が違うんですよね。で、これは、日本の医療保険制度が大きく影響しています。日本ではですね、多くのホスタミン薬は適宜増減という表現があるので、慣習的に2倍までは多くのホスタミン薬は保険で適用は得られます。ところが国際ガイドラインではですね、こうした麻薬は通常量で効果がない場合は4倍量まで増量することが推奨されているんですね。そして実際エビデンスがあって通常量で効果がないときには増量した方がジンマシンのコントロールが良いというエビデンスがあるもんだから、国際的なガイドラインではそれを推奨している。ところがですね、日本の保険医療制度では、一つのこうした麻薬4倍量出したらですね、多くの県で査定されると思うんですよね。なので、苦肉の策で、2種類、組み合わせだったら通してくれるというところが、日本では多いもんですから、ある意味妥協で異なる種類のものを組み合わせるということを許容しています。ただ薬理学的には、異なるものを組み合わせるよりも一つのものを増やした方が効果が高いという、弱いですけどエビデンスがあるんで、本当は一つのものを増やした方が望ましいんですけど、両者の違いがそんなに大きいわけではないので、実用的に2種類のものを組み合わせるということも許容しているというのが現状ですね。私自身はですね、2種類の標準量を組み合わせるというよりは、同じ種類のものを2倍量に増量するというふうにしてます。
それと、そのヒスタミン H2 受容体拮抗薬の話もありますけども、従来からこう、ステロイドとかですね、シクロスポリンも使われてきたんですけど、それと最近出ているオマリズバム、ゾレアですかね、この辺の使い方っていうのはどのようになってるんでしょうか。
実臨床においては患者さんへの負担ということを考える必要があると思うんですよね。効果と患者さんへの負担ですね。で、症状を抑制するという点ではオマリズマブ、ステロイドは多くの場合高い効果があると思います。だけどステロイドは費用は安いけど、やっぱり副作用が問題で、短期間使う、1週間とかですね、2週間ぐらい使う場合には、まず副作用問題になることはないと思いますけども、それぐらいで収まることというのはあんまりないもんですから、長く使うことについては副作用がもう高い確率で懸念されるので、ガイドラインでは、使う場合は非常に症状が激しい場合、短期間だったらいいけども、長く使うことはしない方がいいということになってます。で、オマリズマブはですね、IgE に対する中和抗体で非常に高い効果が確認されてます。ただ、抗体薬ですので、まだ結構費用が高いということと、注射ですから、飲み薬に比べるとやっぱり身体的な負担がありますよね。なので、H2 ブロッカーはですね、何しろ患者さんへの負担、費用的にも身体的にも負担が少ないということで、H2 ブロッカー。それから同じ位置づけで、モンテルカスト、抗ロイコトリン薬ですね。これが、H2 ブロッカーと同列で、補助的治療薬としての位置づけがあります。で、H2 ブロッカーと抗ロイコトリン薬は保険適用がないんですね。なので、そこはちょっと勘案する必要があるんですけども、エビデンスは弱いながらのエビデンスがあります。なので、補助的治療薬としての位置づけがあります。なので、症状が非常に激しくてですね、より確実で、より早い効果を期待したい場合には、推奨してませんけど、まだ余裕がある、試してみる余裕があるときには、それらの薬を先に試すことが推奨されています。で、症状が非常に激しい、それから、それらの薬を試してみたけど、効果がないっていう場合には、先生が今言われた、オマリズマブとか、ステロイドが候補に上がってきます。で、その、いわば第3ステップですよね。この薬に関しては、オマリズマブ、ゾレアとステロイドとシクロスポリンが今の日本のガイドラインでは挙げられています。ところが、IL-4、IL-13 のレセプターに対する抗体、デュピリマブという薬がありますけれども、これがですね、おととし2024年の春にですね、アトピー性皮膚炎とか喘息とかに加えて、慢性ジンマシンに対しても適用が拡大されたんですね。なので、このクラスにはオマリズマブとステロイドとそれからデュプリマブが並ぶことになります。ただし、長期の使用に関してはステロイドは推奨されませんから、あくまでも一時的に使ってみて症状がだんだん軽くなっていくんだったら前言するという前提でステロイドが認められるというのが現状です。
で、先生、このゾレアってございますよね、この使い方っていうのはどのようになってるんでしょうか。
一応ですね、ゾレアっていう薬は4週間に1回300ミリを皮下注射するという薬なんですね。で、喘息で広く使われてたのが、慢性ジンマシンにも適用が拡大されています。で、一応ガイドライン上はですね、皮膚科あるいはアレルギー専門医あるいは、それらと連携が取れる施設で使うことが推奨されています。 で、頻度は非常に低いんですけど、アナフィラキシーの報告があってですね、アメリカではかなり高いレベルの注意喚起がしてあるもんだから、ちょっとハードルが高いんですね。で、注射薬はいずれもそうですけど、打った時になんかかえってじんましんが出たりとかですね、アナフィラキシーのような症状が出たりとかですね、一時的に悪くなったりする例が稀にあるんですね。なので、特に初期使うときは、やっぱりそれなりの経験がある、あるいはそれなりの施設で導入されるのが良いと思います。非常にですね、治療成績は良くてですね、まあ、ざっくり言って、まあ、9割の人はですね、まあ、何らかの効果が感じられます。何らかの。まあ、すごい高い効果が実感できるのは6割ぐらいかもしれませんね。でもまあ、多くの人は効果がある。ただし、10% ぐらいの人は全くダメ。これはちょっと辛いですね。
先生、そのゾレアの効果ですけれども、判定時期っていうのはいつ頃なんでしょうか？
これがですね、人によって結構開きがあるんですよ。で、いい人はですね、まあ、打って2、3日でもう劇的に症状が緩和します。もう次の日から出ないという人もあるぐらい。まあ、それほど効果が高い人は10人に1人ぐらいかもしれないけど、だけどかなりの人は1、2週間で効果感じられますね。だけど、その効き方って、人によってかなり差があるんですね。で、注射なので、血中濃度が一旦ガーッと上がって、1週間目ぐらいが最高になって、で、だんだんまた落ちてくるんですね。で、4週間後ぐらいでもうだいぶ低くなってくるので、次の注射を打つという、そういう使い方をします。なので、で、1回目より2回目の方がちょっと濃度の上がり方も高いんで、1回目よりも2回目、2回目よりも3回目ぐらいまでは、だんだん効果が高くなってくる可能性があります。だから私は、この注射するときには、まあ、3回まではやろうねということでお話ししてます。でも3回打って全く効果がない人にですね、それ以上続けた場合、ちょっとは効果が出てくる可能性はあります。まあ、海外のエキスパートはですね、6回ぐらいまでは打ってみた方がいいっていうふうに言う人が多いです。つまり6ヶ月ですね。だけど実臨床でですね、3回まではまあやってみるけど、それで全然効果がなかった人にですね、さらに続けるというのは結構辛いものがあります。薬高いですしね。なので私は、まあ、一応3回はやるということで患者さんにはお話ししてます。
まあ逆に3回ぐらいはやってくれそうな人を入ってもらうということですね。
そうなんですよね。まあゾレアですね、発売当初は3割負担で2万7000円ぐらいだったんですよ。そうしたらですね、もう多くの人はドン引きで、それならいいですという人が多かったですね。でも団体薬価が改定されて安くなって今1万2、3000円なんですよね。で、そうすると結構希望される人が多いですよね。だけど、それにしても3本ですから4万円近くになりますので、初めから合計それだけはやってみるということは事前にお話しした上で始めるようにしてます。
なるほど。ちょっとお話を伺うと、まあ、言い方悪いんですけど、たかがじんましんと言われた時代からですね、だんだん新薬も出てきて、そしてかなりこう、専門性の高い分野になりつつあるということですね、先生。
そう思うんですよね。じんましんって本当に長い間、抗ヒスタミン薬しかなかったと思うんですよ。で、それも第一世代と第二世代で、まあ、眠気が強いとか弱いとかぐらいっていう時代が長く続いたと思うんですよね。しかも、どの薬がいいかっていうのは個人差があるから予測できないし。だけど今は、治療薬が増えてきましたし、それからまだ厳密には分からないけど、ある程度この薬の性質というかタイプによってこの薬がより効果がありそうだというのがちょっとずつ分かりつつありますね。ですのでじんましん治療今どんどん変わりつつあるということを感じますね。
先生、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は広島市立病院機構理事長秀道博さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。